新約聖書のヨハネによる福音書6章の15節から21節までをお読みさせていただきます。ヨハネによる福音書6章の15節、イエスは人々が来て自分を捕らえて王にしようとしていると知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になった時、弟子たちは海辺に下り、船に乗って海を渡り、向こう岸のカペナウムに行きかけた。すでに暗くなっていたのに、イエスはまだ彼らのところにおいでにならなかった。その上、強い風が吹いてきて、海は荒れ出した。四五十丁漕ぎ出した時、イエスが海の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て、彼らは恐れた。するとイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。そこで彼らは喜んでイエスを船に迎えようとした。すると船はすぐ彼らが行こうとしていた地に着いた。以上です。今日はこのところから、私だ恐れるなと題して西郡牧師からメッセージをしていただきます。
皆さんこんにちは。今日もこのようにして皆さんと共に礼拝をされることができることを心から感謝いたします。今日は先ほど読んでいただいた聖書箇所、から、このヨハネの6章の15節から21節ですね。この聖書の箇所から、私ら恐れるなという題でメッセージをさせていただきます。先週のメッセージの中で、永遠の命に生きていく、神と共に歩んでいく歩みの中でも困難がある。そしてその中で神様が私たちを訓練される、その訓練は信頼の訓練なのだということをお話しいたしました。どんな時にもどんな状況の中でもイエス様は守り支えてくださるのだということですね。今日もその続きです。この6章の前半には、先週の5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養うという奇跡と、先ほど読んでいただいたイエス様が水の上を歩いて来られたという奇跡、この二つの奇跡を通して、神様を、イエス様を信頼して歩んでいく、それこそが永遠の命であり、困難や戦いの中でもイエス様を信頼していくんだ、その訓練が与えられていくのだということが語られているわけでありますが、その訓練の中身を見ていくと、このそれはこうしたらいい、ああしたらいい、イエス様に従う者たちの信仰の姿勢が出てくるのではなくて、私たちが信頼差し上げるイエス様がどんな方か、そこに焦点が当てられています。そうですね、この信仰の訓練の話が書いてあると言いながら、ここはですね、私たちがどうすればいい、こういうふうに信頼すればいい、こういうふうな態度で神様を信じればいい、そういうことが書いてあるよりも、このイエス様ってこんな方なんだよ、イエス様はこんな方だから信頼して大丈夫なんだよ、そのようなそういうふうにイエス様に焦点が当てられて、この信頼の訓練について書かれているんですね。これですね、本当に私たち大切なことなんです。この信仰の訓練、イエス様を信頼する訓練といっても、その私たちの側の信頼の姿勢が問われているというのではなくて、イエス様がこんな方なんだ、イエス様ってこんな方なんだよ、こんな素晴らしい方なんで、安心して信頼して大丈夫なんだ、あくまでも焦点はイエス様の方にあるのであります。私たちはですね、信仰生活を送っていく中で、自分の信仰の姿勢に焦点が当たることがあります。自分の信仰の姿勢に注目することがあります。例えばですね、これだけ聖書を読んだ、これだけ祈った、これだけ信じた、これだけ伝道した、これだけ信頼した、 まあ本当にね、信仰生活の中で大切なこと、聖書を読むこと大切、お祈りすること大切、そしてこの伝道すること大切、本当に献身が大切、いろんなことが出てくるわけでありますから、本当に私たちはともすると自分の信仰の態度の方にこの自分の気持ちが向きすぎてしまうことがある。でですね、自分の姿に注目すると、今度はですね、自分がそれに、なんかそこまでできてない自分がダメだな、ね、聖書を読みましょうと言うと聖書を読めない自分がダメだな、お祈りしましょう、お祈りできない自分がダメだな、あの人のことが気になったりですね、あの人のことが羨ましく見えたり、人のことがあれじゃダメなんじゃないかというふうに批判的に見てしまったり、そういうことも起こってくる。大体ですね、他人の姿が気になるときには、自分の目がイエス様から離れてないかなということを注意しなきゃいけないんでありますが、本当に大切なのはイエス様に注目することです。イエス様に目を向けることです。イエス様から目を離さないでいなさいとありますが、自分よりも、自分の信仰の姿勢よりも、他の誰かのことよりもイエス様を見ること、イエス様がどんな方かを見ることの方がずっと大切なのであります。ですから、このヨハネの福音書では、弟子たちがどうした、こんなことをした、こんなことを言った、この嵐の中でこんな感じだったとか、それ以上にこのイエス様の力、イエス様の愛、イエス様のなさったこと、そちらに焦点が当たっているのであります。ですから、今日のメッセージも、そのイエス様がなさったこと、イエス様がどんな方かということに焦点を当ててお話をさせていただきたいと思います。このヨハネが、この嵐の中でイエス様はどんな方なのか、どんな方だと言っているのか、そこに注目してお話をさせていただきたいと思うのであります。2つのポイントでお話をします。第一のポイントが、逆風の中で近づいてこられるイエス様ってことです。イエス様はご自分は山に登って祈っていらっしゃったのでありますけれども、弟子たちを船に乗せて向こう側に行かせました。そこで逆風が吹いてきたのであります。まあ、実はですね、ヨハネによる福音書の中では、イエス様がこの弟子たちを船の海の向こう側に送ったって書いてないんですね。このヨハネによる福音書を見ると、この弟子たちは海辺に下り、船に乗って海を渡りって書いてありますね。ですから、イエス様が向こう岸へ行きなさいって言ったって書いてないんですが、マタイによる福音書、同じ出来事が書いてあるマタイによる福音書の方を読むならば、これはマタイのですね、14章に出てくるんですが、今日ちょっとスクリーン出して準備してないんですけれども、でもですね、ヨハネによる福音書の14章にこういうふうに書いてありますね。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。強いてイエス様が、弟子たちを無理やり強いて船に乗り込ませて向こう岸へ渡るようにと言われたというふうに書かれています。聖書の中では、湖、海は世界を表します。船は教会を表しています。世界の中で歩んでいる教会は、この世界の中で逆風に遭うのであります。逆風に凝り悩むことがあるのであります。皆さん、イエス様が強いて向こう岸へ向かわせるならば、どうして逆風がなんて吹くんだろうかというふうに思いますよね。私たちイエス様に導かれて、本当に強いられて、本当に無理やりのように神様に押し出されていくときに、物事は順調に進んでいく、そんな気持ちになっています。皆さん、私たち祈って伝道集会をやろう、伝道的なプログラムをやろうとするときに、本当に多くの人々が来られて救われる方々が起こされたら、ああイエス様が導いて祝福してくださったんだなと思います。 伝道集会だけじゃないでしょう。この社会のためのね、働きをするときもそうでしょう。社会のための働きをするときにも、本当に必要が満たされて、そして人々のために使えることができる私たちのうちにも喜びが溢れて、本当に、この私たちが奉仕する方々のうちにも神様の愛が伝わっていく、そういうことが起こると、ああ、神様用いてくださったんだな、神様祝福してくださったなと思います。でも、そうじゃなくて、新しい方々が来られない、救われる方々も起こされてこない、そうだったら私たちどう思うでしょうか。ああ、何が悪かったんだろうかなって、祈りが足りなかったんじゃないかなとか、神様は導いてくださらなかったんじゃないかなって、そんなことが私たちの心の中には浮かんでくるだろうと思います。また修法の祈祷課題にも教会堂のことが書かせていただきましたけれども、この教会のために祈りましょうと書きました。祈って導きを求めて進み出る時が来るでしょう。そうしたら私たちは本当に祈って、この神様助けてくださいと祈って進んでいくならば、順調に、万事が順調にいくと思うじゃないですか。必要が与えられて、この手続きが守られて、そして新街道が豊かに用いられる、その情景を私たちは思い浮かべるのであります。夢見るのであります。でも、もしもそれがうまくいかなかったり、つまずく人が出てきたり、困難が起こってくると、ああ、私たちは間違っていたんじゃないか、何が悪かったのだろうかと思いますよね。でも、本当に私たち聖書の言葉にもっともっと注意を払わなきゃいけないなと思います。聖書ははっきりと、イエス様は無理やり強いて反対側に行くようにと海の上に押し出される時がある、そのように押し出された弟子たちが逆風で苦しんでいたというのであります。神様に従って、本当に祈って祈って祈って、神様道を示してくださいって祈って、答えをいただいて出て行こうという時にも、逆風が吹くことがある。だから私たちは、逆風が吹いたから、ああ神様喜んでないのかなとか、逆風が吹いたから何か間違ってるのかなって、そんなことを思う必要はないのであります。逆風が吹いて何かうまくいかないと思う時にも、本当に私たちを導いてくださる神様の御手を信頼して歩んでいくことが必要なんだって。聖書ははっきりと、神様に従う、イエス様に従う道にも逆風が吹いてくることがあるよって。逆風が吹いてきて、どうしたらいいかわからなくなる時がある。本当に傷ついて苦しんで悩んで、本当に何か失敗したんじゃないかなって思うことがあるよって、そのような時にも神様を信頼しなさいよって、イエス様を信頼しなさいよと聖書は語っているのであります。皆さん、この逆風の中で本当にどうしようかっていうですね、もう前にも進めないんじゃないかという、この逆風の中で、このね、このイエス様の弟子たち、よく言われることでありますけれども、このイエス様の弟子たちの何人かは、この湖でいつも仕事をしていた漁師じゃないですか。イエス様なんかよりも、なんかちゃっていけませんね、とにかくイエス様よりもこの湖のことをよく知っていた、もう私の方がプロですから、そういう人たちですよ。あなたはそう言いますけどって、そういう人たちですよ。そのこの弟子たちが逆風の中でどうにもならなくて苦しんでいる時に、イエス様は近づいて来られた。イエス様は私たちが困難を覚える時に、逆風で苦しむ時に、そこにおられないのではなくて、そこにおられるのであります。皆さん、この嵐がね、逆風が吹いてくるということは、私たち個人個人の人生で考える時もあるでしょう。それは正しいんですよ。本当に私たち個人個人の人生の中に逆風が吹いてくる、そういうこともあるでしょう。でも、この聖書がこの湖と海 湖と船、これが出てくるときに、船、先ほど申し上げたように湖は世界で、船は第一義的には教会なんです。私たちの教会もいくつもの逆風を通ってきました。どうしてこうなるんだろう、どうしてこんなことになるんだろうということを通ってきました。人間的な弱さもいろいろあったと思いますが、その中でもギリギリの選択、神様に従う選択をしていく中で経験しなければならなかった困難がありました。でも、ああ、この聖書の言葉を読んでいくならば、あの瞬間も確かに神様が共にいて、イエス様が共にいて、教会の頭として、私だ、恐れることはない。私だ、恐れてはならないというふうに語っていてくださったんだなということを思うのであります。ですから、イエス様はこれからも、私たちが歩んでいくこれからの道でも、私たちと共にいてくださいます。この時は山から降りてきて水の上を歩いてきてくださったのでありますが、山から降りてきてね、山から降りてきて湖の上を歩いてきてくださったんですが、今イエス様は本当に今いつもは天にいるけれども、私たちが困ったら逆風が吹いてきたら大変だってイエス様は私たちのところに来てくださる、そうではなくて、今はイエス様は聖霊様を通して私たちのうちにいつもご臨在くださっています。教会の頭としていつも私たちと共にいてくださって、私が恐れることはない、そのように語ってくださるのであります。教会の歩みでもそうであるのと同じように、先ほど申し上げたように個人個人の歩みでもそうでしょう。本当にギリギリのような選択をすることがある、ね、神様に祈って祈って祈って答えをいただいて前進していくことがある。で、だけどその時に物事がうまく、全部がうまく、やっぱりイエス様信じて決断したら万事うまくいったな、そうとは限らないじゃないですか、皆さん。そうですよね。で、ちょっとうまくいかないと、ちょっとじゃない、もう本当に深刻にうまくいかないと、なんか私間違ったのかしらって、なんか選択間違えたのかしらって、私たちはすぐ思ってしまう。違う。イエス様に従う道にも苦しみはある。イエス様に従う道にも戦いはある。でも、その中で、イエス様に共にいてくださるから、恐れるな、心配するな、他の誰がいなくても私はあなたと共にいるから、そう言ってくださる方がおいでなのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。永遠の神であるイエス様ってことです。弟子たちのところに来られたイエス様は、私だ、恐れることはないと言われました。私だ、恐れることはない、この私であるという言葉、これはすごい言葉です。まあ、日々の御言葉をずっと読んで一緒に読んでこられた方々は、今週1週間何回も何回も何回もそのテーマが出てきたことをご存知だと思いますけれども、この私だよと言ってくれる人が誰であるかによって、この意味は全然違いますよね。私だ、私だ、その言ってくれる人が誰であるかによって、その私たちの気持ちは全然変わりますよね。特別に安心感を与えてくれる人に、人って皆さんの中にいると思います。皆さん、あの人が私だよって言ってくれた、ああ安心した、そういうような方がいらっしゃると思います。弟子たちにとってイエス様は私だよって言ってくださった時に、ああイエス様ですかと喜んで言える、そういう方でした。私だよ、イエス様がね、イエス様が私だ、イエス様ありがとうって、もうね、弟子たち嬉しくてしょうがなかったんですよ。皆さん、皆さん、あなたにとって私だよって言える方は誰でしょうか。ね、結婚したばかりの時に僕だけどって電話をしてきた人が、うちに電話をしてきた人がいました。もちろん妻はですね、その電話を取って私だと思った、それで私だと思って話をしていた。ああ元気、元気っていうかね、どうしてる、どんな感じみたいな感じで話をしたらですね、話がおかしい、あれおかしいぞと思ってですね、 それは後で分かった、それ話している最中に分かった、それは私ではなくて私の父だった、ね、僕だけど、僕だけど、ね、僕だけどって、うちに僕だけどって言うのは私しかいないはずですけれども、私の父はそれを反則を犯したわけです。ダメです。私の妻に私以外の人が僕だけどって電話をしちゃダメ、まあ、息子はいいかもしれませんが、僕だけどって言ってもいいかもしれませんが、まあ、だけどオレオレ詐欺みたいな感じがしますよね。で、だけどですね、僕だけ、私の妻に僕だけどって電話できるのは私だけです。イエス様は私たちにとってまさにそういう方です。僕だけど、私だけど、あなたのことを作り、あなたのことを愛し、あなたのために命を与え、あなたのことを救ってあなたを支えてくださるお方であり、その方が私だよと言ってくださるのであります。これはすごいことです。もうちょっとこのすごいことを話したいと思うんですが、この私だよという言葉はとても深い言葉で、英語だとですね、この NIB、 これ NIB を出してるんですけれども、この NIB だとこの It is、 英語として自然な訳ということでしょうか、 It is I と訳されています。でもですね、ある訳ではこれはですね、I am と訳されています。このある訳では本文では It is I と訳されて、また注釈でこれは本当は I am なんですよっていうふうに注釈が入っている聖書もあります。どうしてかというと、この聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、そのギリシャ語の聖書ではこれはエゴエイミーって言葉が使われていて、このエゴエイミーっていうのは英語にするとこれは I am だからです。 I am で、この I am という言葉は実はですね、これこの当時のユダヤ人にとって、まあ今のユダヤ人にとってもそうだと思うんですけれども、この当時のユダヤ人にとってとても大切な言葉で、出エジプト記に出てくるこの神様の名前、まあそれがアイアムなんですね。これ出エジプト記3章14節ですけれども、神はモーセに言われた、私はあってあるもの、英語にすると、これ英語の翻訳を見ると God said to Moses, I am who I am, I am that I am、 私は I am というものだよ、なんか分かってるの分かんないの感じで、私は I am というものだよ。で、普通はですね、 I am の後にはその I am の後になんか続くわけですよ。例えば私の場合は、アイアンマナブニシコーリって名前が入るわけですね。マナブニシコーリ、マナニシコーリさんのお家に生まれたマナブさんって人だよって。アイアンアボーイ、子供の時アイアンボーイ。まあ、今はアイアンアンオールドマン。まあオールド、まあちょっと言いたくないかもしれない。まあそこそこオールドマンですね。それはこの私を規定するものであります。I am an old man というのは、私はもうそろそろヤングでは、そろそろってずっともう得意かもしれませんが、まあ私はもうヤングではない。マンであって、ウマンではない。ということを表しています。だからマンという範疇に規定される、オールドという範疇に規定される、それが私、I am なわけです。I am、A boy とか I am an old man とか、そう言わなきゃいけないわけであります。で、神様が I am that I am っておっしゃった時に、それはどういうことかというと、私は何にも縛られない、そういう規定する部分がない、何にも縛られない、規定されない存在の根源であり、すべての存在を超えた方であり、本当にこのアイアムとしか言えない存在なんだ。もうアイアムの後に何かつけちゃうと、もう神様じゃなくなっちゃう。ね。もう私たちのイメージで神様 様ってなんか神様って言葉つけちゃうと本当の神様が離れちゃう。だからもう本当にアイアムとしか言いようがない、そういう方なんだって。神様、 I am that I am、 私は I am だよって、まあね、あえて日本語に言うと私は私だよって、まあそうと、そういうことなんでしょうかね。そういうものだよって。神様はそういう方なんです。イエス様が私だよと言ったとき、それは弟子たちに、ああイエス様来てくださったあなたですかって、そういうことを分からせただけではなくて、神様ご自身、私たちの存在の土台であり、私たちの魂の源であり、私たちの存在の根源である方として弟子たちにご自分を表されたのであります。 I am だよ私は。だからイエス様はただ2000年前にイスラエルに生まれて33年生きて十字架にかけられたというだけではなくて、私たちの魂の根源であり、私たちの一番深い深い深いところにある本当に私たちの存在を支えていらっしゃっている方なんだ、存在の土台なんだって。皆さん、子供の時に不安な時に、私だよ、パパがいるね、ママよと親に言われた時に安心したという方々いらっしゃると思います。それはね、パパがだよ、お父さんここにいるからねって言われて、ああよかったという経験をした方々いらっしゃると思う。それはやはり親が私たちの存在の土台であり、私たちを支え、私たちを守り生かしてくれる存在だからです。それは幸せな経験です。でも皆さんの中にはそのような経験がないという方もいらっしゃるかもしれない。お父さんだよ、お母さんだよという言葉を聞くと逆にドキッとする、ビクッとする、そういう経験をしたという方々もいらっしゃると思います。でもいずれにしろ、私たちが本当に子供の時にどういう経験をしたとしても、いずれにしろ神様は、この神様はそのあなたの両親や信頼できる誰かの存在をはるかに超えた、信頼したかったけれども信頼できなかった誰かの存在をはるかに超えて、もっともっと深いところであなたの存在の土台であり、あなたの存在をこの世に埋まらさせてくださった方なんだ。皆さん、私たちは本当に子供の時には神様を知らなかったけど、今神様のところにやってきたというふうに思ってらっしゃるかもしれない。私たちの方から見るならばそういうストーリーが成り立つかもしれない。でも神様の方から見るならば、私たちが生まれる前から私たちお父さんお母さんのこの子供としてお母さんのお腹の中に形作ったのは神様なんだって。アイアムなる方があなたのことをあのお母さんのお腹の中に作り、あなたの存在をその前から支えてくださったお方なんだって。その方があなたの存在の根源であり、魂の源である方があの十字架の上で命を与えてくださって、今日もあなたに対して私だよ、恐れることはないと言ってくださるのです。今日も私だよ、恐れることはないと言ってくださるのです。私だよって、私がいるから、私があなたを支えてるから、私がそこにこそ、あなたが今苦しんでいるその問題の中にこそ私はいるから、恐れることないよって、その声を聞きながら歩んでいこうじゃありませんか。信頼の訓練、困難の中で逆風の中で前に進めないように感じる、本当に イエス様が行きなさいと言ったから行ったのに、イエス様の導きだと信じて行ったのに、ああこの道で、この道が神様の導かれるところだと思って歩んでいるのに、前に進めない時がある。その時にもこの方を信頼して、この方に全てを委ねて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたから離れたところを歩んでいたのに、あなたの導きによってあなたのもとに帰ってきた、そのような思いでいます。でも本当のところは、私たちが存在する前からこの世界の存在の根源であり、また私たちの存在自体の根源であり、私たちの存在を支えていてくださる、土台であってくださるあなたご自身が、いつもいつも私たちを心にかけ、私たちを導いてくださっていることを心から感謝をいたします。神様、逆風の中で、神様あなたに従っているのに起こってくる、そのような逆風の中で、先に進めない道を見失ってしまうこともあります。主よ、どうか助けてください。そのような中にも確かに共にいて、私たちを支えてくださる、私だ恐れるなと語ってくださるあなたの守りの中で歩んでいくことができますようにお願いいたします。主を日々語ってください。日々恐れやすい私たちに、日々あなたを 見失いやすい私たちのために、どうか主よも私だよ恐れるな、そのように語ってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。